この朝皆さんと引き続き見ていきたいのは箴言の御言葉、特に3章5節から6節です。聖書をお持ちの方は、ぜひ開いてみてください。箴言の3章5節から6節です。思い返せば、私たちは先週から聖書の教える神様の知恵について、言い換えればいろんな選択を迫られるこの世の歩みにあって、どうすれば神様の栄光のために実際に生きていけるのかを考え始めました。そして前回は箴言全体のイントロ、すべての土台ともいえる内容である主を恐れることを一緒に見たわけです。今朝からはさらに具体的な内容に入っていきたいと思います。ただその前に一つ皆さんに質問です。皆さんは自分が身を委ねて頼りにしていたものに逆に振り回されるような経験をしたことはあるでしょうか？私自身は何度もあります。例えば大学1年生の時、アルバイトの面接を受けに梅田に行きました。駅からバイト先までは10分ぐらいと言われていたのですが、まあ、人生初の面接だったこともあって30分以上前に駅に着きました。事前に行き方を調べていて、時間的にも余裕で、何よりも携帯のナビを持っていた自分はこの時も何の問題もないと安心しきっていました。でも梅田に行ったことのある人ならよくわかると思います。あそこの地下街ほど入り組んだ迷路のような場所はありません。駅に全然詳しくなかった自分は、何番出口から出ればいいのかは分かっていました。でもその何番出口までの行き方が分かりませんでした。また加えて頼りにしていたその携帯のナビ、その携帯のナビも何の役にも立ちませんでした。というのも、本来なら自分の位置を教えてくれる、その自分の位置を指してくれるその印、その印はまあ分かると思いますけども、自分が進むごとに少しずつ進んでいったりするわけですが、なぜかこの時は数歩進むたびにマップの中でこうやって上に下に左に右にとぐちゃぐちゃに暴れ回っていました。結果、自分が信頼して自分が頼りにしていたものは目的地へ連れてってくれるのではなく、助けてくれるのではなく、実際、いや、むしろ大きな焦りであったり混乱というものをもたらしたわけです。まあ、最終的にはもう真剣にも必死になって走って何とか数分前にたどり着きましたけど、面接を受けるような心の状態ではなく見事に落ちましたという苦い思い出があるわけです。でもその時に自分は学びました。ああ、揺らいでしまう何かを頼りにすることほど不安定なものはないんだって、揺るがないお方に信頼することの方が大切なんだって。そしてまさにこれこそが今日私たちが見ていこうとしている御言葉、御言葉が私たちに教えてくれる知恵でした。箴言の3章開いていただいたかと思いますけれども、箴言の3章の5節から6節を一度見てください。多くの方がもうよくご存知の箇所の一つだと思いますけれども、そこにこんなふうに記されています。5節から、心を尽くして主により頼め、自分の悟りに頼るな。あなたの行くところどこにおいても主を認めよ、そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる。って言われている内容はもう非常にシンプルでした。私たちはみんなどんな時も主に信頼すること、それが求められていました。いつまでも決して変わることのない神様により頼み続けるということ、それこそが私たちにとっての全てでした。もちろんこれ自体あまりにも明白な教えであるからこそ、今まで聞いたことがないという人はほとんどいないでしょう。ただ皆さん、これ正直に思いません？実際の歩みにおいて、私たちは主にのみ信頼するということにおいて、もう何度も何度もチャレンジを受けます。頭では神様により頼むことが最適なんだということが分かっていたとしても、 過去に何度も何度も神様に信頼するのが一番自分にとって大切なんだということを学んだとしても、でも私たちはごく自然に神様以外の何かに信頼を置いてしまうことが多かったりするわけです。何かの判断を下すとき、神様よりも自分の目に見えるもの、それを頼りにしてしまうこともあります。何かの選択を取るとき、神様よりも自分の理解や自分の計画というものを頼りにしてしまうこともあります。手に負えない困難な状況を前にしてしまえば、主に身を委ねることよりも自分が持っている何か、自分の周りの何か、それに身を委ねて、その結果いつまでも不安であったり心配、恐れが拭いきれずに心に苦しみを覚えることも何度もあったりします。私たちはそんな弱さや葛藤というものを日々味わったりするわけです。でも皆さん、今日私たちが御言葉を見ていく前に最初に覚えていてください。御言葉が教えてくれる信仰生活の知恵というのは、私たちがどんな時も主に信頼することでした。揺らいでしまうような自分の道ではなくて、揺らぐことのない主の道、それを頼りにして生きていくことこそ、その歩みにこそ私たちにとっての本当の大きな喜びと平安というものを見出すことができるということです。そのことを、その真理を御言葉はもうあちこちで教えていました。詩篇の2編の12節にもこう書いています。詩篇の2編の12節にも、幸いなことよって、すべて主に身を避ける人はって。私たち頭ではよく分かっています。でもだからこそ今日はこの主に信頼するということが何を意味しているのかを今一度一緒に考えてみましょう。特に今回の箇所からは大きく2つ、信頼するということの具体的な2つの姿と、そしてその信頼がもたらしてくれる結果、信頼することの具体的な2つの姿と、信頼がもたらしてくれる結果、その2つを一緒に見てみましょう。ではまず主に信頼することの2つの具体的な姿から、その1つ目がまず5節に記されていました。もう一度御言葉見てください。5節にこんな言葉が記されています。心を尽くして主により頼め、自分の悟りに頼るなって。信頼すること、その具体的な一つ目の姿、それは主に心からより頼むということでした。信頼するってどういうことなのか、主に信頼するというのはまず主に心からより頼むということでした。心から主により頼むということです。主に信頼するということは私たちの一部分じゃありません。心の底からすべてを神様に委ねることでした。で、ここで最初に皆さんに注目してほしいのが、主により頼めのこのより頼めと訳されている言葉です。より頼めって、この言葉はとても興味深いもので、もともと何かに信頼を置くとか、何かを完全に頼りにするといった私たちの行為を表す意味、もちろん持っています。より頼めという言葉は、何かに対して私たちが信頼を置くとか、何かを頼りにする、身を委ねる、そういった私たちの実際の行為を表す、そんな意味も持っています。ただ覚えていてほしいのは、そういう行為だけじゃないってことです。この言葉の意味には、そういった信頼の行為の結果というものも含まれるものでした。どういうことかって、このより頼めという言葉には、安心するとか平安を覚えるといった意味をも含むんでいました。この皆さん、より頼めという言葉は、実際の行為として信頼を置くというものだけじゃなく、その信頼する行為の結果得られる安心するとか平安を覚えるといった、そういった意味をも含むものだったわけです。 つまり皆さんより頼んでる状態って何なんでしょう。より頼んでる状態っていうのは私たちが何かに単に信頼しているだけじゃなくて、その信頼しているものに完全に身を委ねているからこそ、そのもののうちにあって安心している状態のことを言いました。何かにもうすべて身を委ねているから、もう安心しきっているから、委ねているから、自分のうちにそうやった安堵感が、平安が、安心が生まれてくるわけです。それが皆さんより頼んでいるという状態でした。で、これいまいちよくわからないという人がいればちょっと考えてみてください。例えばこれまで皆さんも一度は電車であったり飛行機乗ったことがあるかと思いますけれども、気づいていました？そのような乗り物に乗るというのは、実を言うと大きな信頼のテストでした。だって思いません？一度乗り物に乗り込んで乗り物が動き出してしまえば、乗っている私たちにできることは何もありません。自ら行き先を変更することもできなければ、道中何かが起こったとしても私たち自らそれを止める術もありません。だからこそ私たちはある意味で選択があるわけです。乗る前にその乗り物の運転手を信頼して自分の身を委ねようとするか、それとも信頼せずに乗るのをやめてしまうのか、どっちかです。そして自分が大丈夫だってそうやって確信して乗ってさえいれば、その時は私たち何もできません。無力ですけれども、パニックにはならずに安心を見出すことができるわけです。それが皆さんより頼んでいる状態でした。何も自分はできません。でもその身を委ねる相手ができると信じているからこそ、私たちはそのものに対して安心を抱くわけです。平安を抱くわけです。ですから御言葉はここで言いました。誰により頼めって？主により頼めって。主にいつも信頼を置いて、その主のうちにあって平安を、安全を見出すようにって。ただ皆さん、ここにとても重要な点がありました。というのも、著者はここで単に主をより頼めとは言いませんでした。何って言ってたか、なんて書いてます？皆さん、主により頼めの前、心を尽くして主により頼めとありました。心を尽くしてって、この部分をもともとの原文そのままに直訳するのであれば、これはあなたの心のすべてで主により頼めと訳すこともできました。心を尽くしてというのは、心のすべてで主により頼めということもできました。要するに心の一部分じゃありません。自分自身が信頼しやすい部分だけでもありません。私たちは私たちの心のすべてでもって主に全面的に身を委ねるということ、それが大切なんだというわけです。本当の信頼、本当の信仰というのは 50% の神様と 50% の自分じゃありません。心の半分は主を、心のもう半分は自分の悟りや他のものを信頼するっていうのは、実際は主を全く信頼していないのと同じだということです。一人の牧師 AW 東山もこんな言葉を残していました。皆さんのレジュメに書いていますが、見てくださると、先生はこう言います。偽りの信仰は神が自分を裏切った場合に備えて常に逃げ道を用意しています。しかし真の信仰はただ一つの道しか知らず、他の道や代替案を喜んで捨て去ります。真の信仰にとっては神か、あるいは完全な崩壊かのどちらかなのです。そしてアダムが地上に立って以来、神を信頼した一人の男も女も神に見捨てられたことはありません。ちょっと立ち止まって考えてみてください。なんで皆さん、私たちは、一部分、半分ずつの信仰を 持つことができないんでしょう。なんで私たちは神様に信頼します？でも万が一に備えて周りの人や自分の知恵、財産、そういったものにも信頼を置いておくことにしますということは口にできないんでしょう。その答えは明白でした。覚えてますか？かつてイエス様がこんな言葉を述べてたわけです。マタイの6章を見てみると、マタイの6章の24節のところでイエス様はこのように言われました。マタイの6章の24節、そこにこんなふうに書いています。誰も二人の主人に仕えることはできません。一方を憎んで他方を愛したり、一方を重んじて他方を軽んじたりするからです。あなた方は神にも仕え、また富にも仕えるということはできませんって。何が言われてたでしょう？私たちの誰も、誰もということは例外なく、神様とそれ以外の何か、その二つの主人に仕えることは不可能だということでした。なんで不可能なんでしょう？それは私たちの心はただ一人の主人しか愛すことができないからでした。私たちの心は一人の主人しか愛すことができません。一人の主人にしか賛美を捧げることも礼拝を捧げることもできません。それゆえに私たちが誰を主人にしているのか、誰を主人として信頼しているのかということは、その歩みにもろに大きな影響を与えるわけです。どういうふうにですかって、皆さん私たちよく分かっています。例えばもし仮にお金や持ち物が自分自身の心の主人となっているのであれば、お金や持ち物によってその人はいつも導かれていくようになります。もし仮に周りの人や自分自身の感情が心の主人になっているのであれば、その人は人の感情、人によっていつも導かれていくことになります。それがどんなものであったとしても同じです。神様以外の何かを主人とし、そして心の中でそれを主人として信頼し従っているのであれば、私たちはその何かによっていつも常に左右されるようになるわけです。だからこそ箴言は訴えていました。心を尽くして主により頼めって、一部分じゃなくて全部において、都合のいい部分だけじゃなく生活のすべてにおいて、私たちは主にのみすべて委ねるものとして生きていくことが言われていたわけです。そしてこれは皆さん、私たちにとっての喜びでした。なぜかって、私たちには当然たくさんわからないことがあります。でも全知の神様には何もわからないことはありません。私たちには手に負えないことはもうたくさんあります。でも全能の神様には手に負えないことは何もありません。すべてを思いのままにされるその主権者なる主、その主権者なる主にすべてを委ねて歩んでいくということこそ、私たちにとって最高の平安を見出す、最高の喜びを見出す、その生き方なんだと、そうやって箴言は訴えていたわけです。ただここで今日はもうちょっとだけ一緒に考えてみましょう。皆さん、今私たちは心を尽くすってことを考えましたけれども、もう少し考えてみてください。心を尽くして主により頼むっていうのは、実際の歩みの中にあって、より具体的な姿としてどんなふうに見られるんでしょう。心を尽くして主により頼むっていうのはどんな生き方なんでしょう。鍵になるのは心という言葉です。心って、旧約聖書全体の中で約850回登場するこの心という言葉ですけども、主に人の内側の姿、その人自身を表す意味として用いられたりしました。心って何なのかって、心というのは特に人が物事を考えたり感情を抱いたり意思決定をする場所、それがまさに心というものでした。 私たちが何かを考える場所、私たちが何か感情を抱く場所、私たちが何かを意思決定するその場所、それが心というものでした。まさにその人のありのまま、本当の姿というものが現れる場所だったわけです。だからこそ皆さん、そのようにして心というものがその人のありのままの姿を表す場所であるからこそ、人は外側を見て判断しますけれども、神様はいつもどこを見るって言われます？神様はいつも私たちの心の内をご覧になられるお方でした。私たちはいつも何を取り繕っているかじゃありません。私たちのうちの本当の姿をご覧になっているというわけです。第一サムエル記の16章の7節にも書いてました。第一サムエル記の16章の7節に、彼の容貌や背の高さを見てはならない、私は彼を退けている、人が見るようには見ないからだ、人は上辺を見るが主は心を見るって。そして御言葉はそんな心を尽くして言い換えると、私たちの考えや私たちの感情や私たちの意思のその全てにおいても主を信頼するということ、それを求めているというわけです。皆さん、私たちの考え、私たちの感情、私たちの意思、それにおいても私たちは全て心を全て神様に委ねるわけです。だとしたら、ちょっと改めて考えてみてください。果たして私たちは第一に考えにおいて主を信頼しようとしているでしょうか？普段私たちはいろんなことを考えます。その私たちが考えるその考えというのは、神様の権威の下に従わせようとしているものでしょうか？それとも私たちの考えというのは、いつもこの世の中の影響であったり、この世の中の常識であったり、そういったものに影響を受けて、そしてそのようなこの世の何かに従わせようとしているでしょうか？どうでしょう、自分自身問いかけてみてください。私たちが何かを考えたり、私たちが日々の生活の中で何かを判断するその時、私たちの考えや判断の基準になっているものは何でしょう？先週振り返ってみて、皆さん、私たち毎日いろんな考えをしてますけど、毎日いろんな判断してますけど、でもその時の基準になっていたものは何だったでしょう？神様の言葉である御言葉だったでしょうか？それともそれぞれの思いや意見や、それぞれが置かれた状況、それを頼りにしていたでしょうか？もちろんこの点において私たちには戦いがあります。考えるということに関して、皆さん、私たちは真理ではなく誤った考えや偽りというものに惑わされて不安に陥ってしまうことも実際たくさんあったりします。こんな経験あるともあるでしょう。一人自分で家の中にいるとき、一人いろんなことを考えるとき、もしこんなことが自分の身に起こったらどうしようって、もし自分の生活に、もし自分の学校でのその時間に、自分の仕事に、自分の家族に、自分の蓄えてきたそのお金に、あんなことが、いや、あんなことが起こったらどうしようって、もしって、もし、もしって、そうやって私たちは自分の手に負えない問題を前にするとき、いろんな考えが頭に浮かんできて、そしてそのいろんな考えに支配され、そしてその考えによって恐れや心配というもので心がいっぱいになってしまうことがあったりします。でもだからそんな時こそ御言葉が教えていること、それは私たちが真理に心を留め続けることが重要だということでした。 私たちがどう感じるかじゃありません。私たちが何を思うかではありません。私たちが他の誰でもない神様というものを、神様にある真理というものをどれだけその時に信頼するのかが問われるわけです。どんな状況にあったとしても私たちは忘れてはいけません。私たちには限りがあったとしても神様には限りがないということです。たとえ私たちに理解できないような出来事であったとしても神様の理解に及ばない問題は一つもないということです。そしてそんな神様の道こそどんな時も揺らぐことのない真理でした。イザヤの中で主ご自身もこんな言葉を残していました。イザヤの55章の8節から9節にこんなふうに書いています。イザヤの55の8から9に、私の思いはあなた方の思いと異なり、私の道はあなた方の道と異なるからだ。主の見告げ、天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高いって。皆さん、私たち本当にこの言葉信じてるでしょうか。あたかも私たちの思いと神様の思いが同じかのように、そして神様が私の状況を分かってくれていないかのように、そうやって考えて真理に目を留めずに自分の考えに思いを支配させて、そして不安になることないでしょうか。足りない私たちの考えに必死にしがみつくよりも、私たちの考えや思いよりもはるかに勝っている、その計り知れない主の考えに全てを委ねることができるというのは、私たちにとっての喜びだということです。私たちは心を尽くして考えにおいてもいつも主に信頼すること、それが求められていました。でも考えだけじゃありません。次に感情の部分においても主に信頼することでした。感情の部分でも同じです。これも皆さん立ち止まって考えてみてください。もうこの世にあって、もう実際に多くの人たちが自分自身の感情に支配されていることがあります。その感情というのは心配や恐怖かもしれません。いろんな出来事が毎日世の中で起こっていて、身の回りで起こっているからこそ、ある人は常にビクビク怯えながら何をすればいいのかわからないと混乱していたりもします。その感情は怒りや苦い思いかもしれません。ある人は誰かから受けた傷というのがいつも頭に浮かんできて、何をしていても嫌な思いになっていたりします。その感情は悲しみや失意かもしれません。何度も何度もある人は失敗を繰り返し、物事が思い通りにいかずに、もう何もしたくないって、そうやって諦めの思いを抱いていたりするかもしれません。言えるのは、皆さん、それがどんな感情であったとしても、感情に心を奪われることほど危険なものはないということです。同じ箴言も次のような言葉を残していました。ちょっと先に進んで箴言の25章を見てみると、箴言の25章の28節のところ、25章の一番最後28節にこんなふうに書いています。自分の心を制することができない人は、城壁のない打ち壊された町のようだって。容易に想像できると思いますけど、何も城壁のない町に敵がやってきたらどうなるでしょう。どうなると思います、皆さん。敵は簡単に攻め入って何の苦労もなくその町を手にするようになるでしょう。なんでですか？それは町を守る城壁がないからです。箴言が言ってるのは、私たちもこれと同じだってことです。もし自分自身の心というものを制することができずに、さまざまな感情の思いのままにさせているのであれば、私たちはいろんな罪の誘惑を受け、いろんなサタンの攻撃にさらされ、そして容易に罪に陥るようになってしまうんだって。これは今に始まった話じゃありません。昔から何も変わっていません。思い返してみれば、イスラエルの最初の王様 も同じでした。覚えてますか、あのサウル王様、サウル王様の歩みもある一つの感情に支配されていました。何でした？それは妬みでした。彼はイスラエルの民たちが自分よりもダビデのことを称賛しているそのことを聞いて、そして激しい嫉妬を覚えたわけです。その時の様子がこのように第一サムエルの18章の7節から9節に記されていました。第一サムエルの18章の7節から9節にこんなふうに書いています。女たちは笑いながら繰り返してこう歌った。サウルは千を打ち、ダビデは万を打った。サウルはこの言葉を聞いて非常に怒り不満に思っていった。ダビデには万を当て、私には千を当てた。彼にないのは多いだけだ。その日以来サウルはダビデを疑いの目で見るようになったって。よくご存知の通り、この日以降妬みに駆られたサウル王様は何をしていたかって、何してました？繰り返し繰り返しダビデを殺害しようとしていました。感情に支配された彼の歩みというのは大きな罪へとつながっていったわけです。問われるのは皆さん、私たちがどうかということです。私たちは感情においてもその感情を主に委ねて、主にすべての面で信頼しているでしょうか。それとも感情に耳を傾けて、そしてその感情に振り回されて自分の心というものを自ら危険にさらし続けているでしょうか。その時の一瞬の感情、一瞬の気持ち、まあこうした方がいいんじゃないか、そういったものを頼りにして物事の判断をしてはいないでしょうか。皆さん、感情というのは神様から確かに与えられた素晴らしいギフトです。そして私たちはロボットでないからこそいろんな場面でいろんな感情を覚えたりもします。でも問われるのはその都度感情を自分の導き手にするのではなく、変わらない御言葉の真理にいつも戻って、変わらない神様の姿をいつも覚えて、そしてそれを導き手にして歩んでいくかどうかです。私たちは心を尽くして感情においても主に信頼することが求められていました。そしてもう一つだけ、私たちは考えや感情だけでなく意思の部分においても主にすべてを委ねることでした。もちろんこの点において最大の模範は誰か、最大の模範はイエス様です。兵士たちが捕らえに来る前、ゲッセマネの園で祈っていたイエス様は深い苦悩というものを味わっていました。自分の前に置かれていたその苦しみ、十字架を覚えてイエス様はひどい悲しみの中にあって一人格闘葛藤していたわけです。でもそんなイエス様がその時繰り返し祈っていた内容、何だったか覚えてますか？イエス様祈ってました。マルコの14章の36節にこう書いています。マルコの14章の36節に、アバ父よ、あなたにおできにならないことはありません、どうぞこの杯を私から取り除けてください、しかし私の願うことではなくあなたの御心のままをなさってください。ってイエス様が祈っていたことは何なのかって、イエス様が祈っていたこと、それは自分ではなく父なる神様の御心がなされることでした。間違いなく言えるのは、皆さん、イエス様がこの時持っていた願いというのは切実なものでした。でもどれだけその願いが切実なものであったとしても、でも自らの意思が叶えられることよりも神様の意思が叶えられること、成し遂げられることを心から望んだわけです。でこれこそがまさに心を尽くして神様に信頼した者の姿でした。そうすると皆さん、私たち自身がどうでしょう。 振り返って考えるとき、私たちは自分の意思であったり自分の思いというものが通ることを何よりも望んでいるでしょうか。皆さん、私たちがちょっとだけ思っている願いじゃありません。例えば皆さん、私たちがもう切実に何かを望むとき、私たちが切実に何かを願うとき、それを持っていることは間違ってありません。でもそれ以上に、それでも神様の御心がなされるようにと、そうやって望んでいるでしょうか。当たり前ですけれども、皆さんこの点において私たちは難しさを覚えます。でもなんで難しさを覚えるかって、皆さん、もし私たちが自分の立てた計画、自分の持っている考え方、自分のやり方、自分の願い、そういったものが勝ってるって、自分のやり方こそ正しいってそうやって思い込んでいるのであれば、それらを手放すことにためらいを覚えます。でも実際は皆さん、御言葉の真理を見て、その御言葉の真理に心を沿わせるのであれば、それは間違ってる考え方でした。なぜかって、御言葉は明白に教えてたわけです。同じ箴言の中でもこう言われていました。箴言の19章を見てみると、箴言の19章の21節のところに、こんなふうに書いています。21節、人の心には多くの計画がある。しかし、主の計りごとだけがなるって。何言われてます、皆さん。私たちにはいろんな計画を、考えを、思いを、願いを、持ちますって。でもなるのは神様の計画だけでした。だからこの真理を正しく覚えるのであれば、私たちは神様の御心と自分の思いを競り合わせて競わせるんじゃありません。ヘリクだって、神様ってあなたがなされようとしていることをなされるわけですから、どうぞしてくださいって、そうやって信頼しようとするわけです。すべてに勝っておられるその主の御心、必ずなされると言われているお方、その方に信頼して、そしてその信頼するそのお方の御手のうちにあって、私たちは安心を見出すことができるわけです。これが皆さん、主に信頼することの一つ目の姿、心を尽くして主により頼むことでした。考えにおいても、感情においても、意思においても、心のすべてでもって主を信頼する。また次に2つ目の姿ですけれども、2つ目は主をすべての道で認めるということです。主に信頼する、具体的にどんな姿なのか、主に信頼するというのは主をすべての道で認めることです。主をすべての道で認めることです。続く、もう一度3章に戻っていただいて、箴言の3章の続く6節にこのように始まっていました。あなたの行くところどこにおいても主を認めよって。この部分、2017年版を見れば、2017年版にはあなたの行く道すべてにおいて主を知れと訳されていました。一体何が言われてたんでしょう。簡潔に言うのであれば、こういうことです。私たちは私たちの地上での歩みのどの部分においても、そこに主の存在を覚えるということです。私たちは私たちのこの地上での歩み、その地上での歩みのどの部分においても、そこに主の存在を覚えるということです。文字通り、すべての面において主を認めて、すべての面において主を知ることを求め、すべての面においてその場にあって主が喜ばれることが何なのかということを追い求めるわけです。でこれも皆さん自身が振り返って考えてみてください。どうでしょう、正直になると、私たちは普段どんな時に神様を本当に心から求めたりするでしょう。 大きな問題や困難が降りかかった時、その時には真っ先に神様を求めるかもしれません。重大な結果というものが伴う選択とか判断が迫られたその時には必死になって祈るかもしれません。また自分にとって都合の良い時であったり、自分自身の関心のある出来事などに関しては御言葉を通して神様の知恵というものを求めようとするかもしれません。でも逆に私たちにとってもう慣れ親しんだような、もうなんか日常の中の些細な出来事に思えるようなものならどうでしょう。自分の力や知恵で解決できるように思えるような問題が目の前にあればどうでしょう。もしかしたらそんな時、そこに私たちは神様というものを見出そうとしていないかもしれません。私たちは実際には口では言わないでしょう。でもまるで神様が困った時にだけ目を向けるかの存在、そんな自分に都合の良い扱いのようになっていたりするようなこともありません？でもそのようなことを箴言は教えてはいませんでした。私たちにとって神様は小さな問題から大きな問題に至るまで、悪い時から良い時まで、家の中であろうが家の外であろうが、どんな場面にあったとしても求めるべき存在でした。私たちはあらゆる状況の中にあっていつもこんなふうに尋ねることができたわけです。今この状況の中にあって何を主が喜ばれるんだろうかって、今自分が置かれているこの状況の中にあって何を主の前に何が受け入れられるんだろうかって、ここに例外はありません。夫婦生活の中においてもそうです。子育ての中においてもそうです。仕事や教会の奉仕の中であろうと、持ち物や財産に関することであろうと、直面している自分の難しい問題であろうと、味わっている自分自身の楽しみであろうと、そのすべての道にあって私たちは主を覚え続けることが大切でした。ジム・ニューハイザーという一人の先生もこんな説明を残しています。レジュメを見ていただくと、こんなふうに言われています。知恵ある人とは人生の大きな決断においてだけでなく、日常の歩みにおいても絶えず神を思い巡らし、御心に従順に従う者のことです。神にとって小さすぎる事柄など一つもありません。ある仲介者の言葉を借りれば、最も平凡な事柄でさえ神の助言なしに進められると考えることは自己の偶像礼拝に他ならないのですって。私たちは大きな場面だけでなく小さな場面においても同じです。変わらずに主を信頼して、主を個人的に知りながら歩んでいくことでした。そして皆さん、このようにして私たちが心から主により頼んで、そして全ての道で主を認めるのであれば、その結果何がもたらされるのか、その素晴らしい結果が最後6節の後半に記されていました。6節後半見ていただくとこう書いています。そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされるって。信頼することがもたらす結果、一体何なのかって書いてました。それは主が道をまっすぐにしてくださるということでした。主が道をまっすぐにしてくださるって、言葉は皆さんシンプルです。でもこれ一体どういう意味でしょう。私たちが神様にただ信頼してさえいれば、もう二度と困難とか障害にぶつかることはありませんよということなんでしょうか。私たちが神様に信頼してさえいれば、私たちの歩みというものは常に祝福されて何の問題もなく天にまでたどり着くことができますよということを言わんとしてるんでしょうか。もちろんそうではありません。私たちは神様に信頼して従順に従ったかつての信仰者たちが多く 試練や苦しみというものを経験したことを知っています。例えば神様を恐れて誠実に歩んでいたあのヨブも家族や財産や自分の健康をすべて失うという悲しみを経験しました。キリストとその福音に忠実に生き続けたパウロも何度も何度も迫害を受け、鞭打たれ、最後には悲惨な死を迎えることになりました。またそれ以上に神様の御心に完全に従ってこの地上を歩まれたその御子イエス様も十字架にかかって苦しみ死なれました。神様にどんな時も全てを委ねて信頼して歩むというこの生き方、この生き方は自動的に苦しみや痛みというものを全て取り除いてくれるものではないってことです。いや、むしろそのようにして生きていくことの方が大きな試練というものをもたらすような場合だってあったりします。じゃあ一体主が道をまっすぐにしてくださるというのはどういうことでしょう。それは皆さん、主は私たちが進むべき道にあるそのさまざまな障害を取り除いて主ご自身の定めた目的地に無事に到達できるように導いてくださるということです。主は私たちが進むべき道、その進むべき道にあるさまざまな障害を取り除いて主ご自身が定めておられる目的地に無事に到達できるようにと助け導いてくださるということです。まっすぐにされるというのは道中に困難や妨げが一切ないという意味じゃありません。それはあります。でもその中にあっても他の誰でもない神様が共にいてくださり、私たちをつまずかせ道から外れさせようとするそんなあらゆる障害物というものを乗り越えられるように神様は助けてくださるということです。思い出してみてください。確かにそれが真理でした。神様を恐れて歩んでいたヨブ、彼はひどい苦しみを味わう中にあって神様と論じ合い、自分の正しさを見舞いで訴えたいとそうやって高ぶることもありました。でもそんな彼に対して憐れみ深い神様はご自分の偉大さというものを明らかにし、そして彼をあるべき場所へと最後に導いたわけです。覚えてますか？最後ヨブなんて告白していたか。ヨブはヨブ記の42章の1節から2節でこう言ってました。ヨブ記の42章の1節から2節のところでヨブは主に対してこう答えているわけです。ヨブは主に答えていった。あなたにはすべてができること。あなたはどんな計画も成し遂げられることを私は知りましたって。ヨブは神様を恐れる人でした。ヨブ記の最初を開いてみても、ヨブ記の一番最初からヨブは主を恐れる人物だったということが言われていました。でもそんな彼が苦難を通してさらに神様を知り、そしてその神様をますます恐れ、神様を信頼するものへと変えられていったわけです。その道を皆さん最初から最後まで導いていたのは誰なのかって、それは神様ご自身でした。パウロだって同じです。さまざまな迫害を経験しただけでなく、彼は特に肉体に与えられた一つのトゲ、ある意味病気のような病気のゆえに大きな痛みというものを味わっていました。彼はそのトゲというものがあまりにも苦しかったからこそ、それを取り除いてくださいと主に3度も願ったんだと第二コリントの手紙の中にも口にしています。残念ながらそのトゲというのは最後まで取り除かれることはありませんでした。でも皆さん、そんな彼のうちに神様は働いて、そしてその彼をあるべき場所へと導くわけです。彼はこんなことを第2コリントの12章の9節から10節で言いました。 パウロは第二コリントの12章の9節から10節にこういうわけです。しかし主は私の恵みはあなたに十分であるというのは、私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われたのです。ですから私はキリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう。ですから私はキリストのために弱さ、侮辱、苦痛、迫害、困難に甘んじています。なぜなら私が弱い時にこそ私は強いからですって。パウロはキリストがどんなお方なのかを知っていた人物でした。パウロは神様を信頼していた人物でした。でもそんな彼も試練を通して、苦しみを通して、さらに神様の恵みの十分さというものを知り、そして自分の弱さをますます誇り、キリストにより頼むものへと変えられていきました。この道、最初から最後まで誰が導いていたんでしょう。最初から最後まで導いていたのは神様ご自身でした。そして何より十字架にかかられたイエス様、最初から最後まで常に従順だったこの方は、確かに一度罪のために木の上で死なれました。しかしそれで全てが終わりではなく、神様は約束の通りに3日目によみがえらせ、罪の許しを、罪への勝利を成し遂げてくださったわけです。これを最初から最後まで導かれていたのは誰でしょう。それも神様ご自身でした。これらのことから皆さん一体何が言えるんでしょう。それは初めからご計画を持っているお方は最後までそれを成し遂げられるお方だということです。その御手を誰かが差し押さえて変更することはできません。私たちはそのような神様に信頼することができるというわけです。日々の生活の中にあって、確かに皆さん、私たちは時に理解できないような問題に直面することもあります。自分にはその状況を見て、もう何の価値も何の意味も見出すことのできないような、私たちには分からないような状況に置かれることだってあったりします。でもたとえそんな場面にあったとしても、皆さん、変わらない神様には変わらないご計画がありました。私たちが理解したから神様はご計画を成し遂げるわけじゃありません。私たちが理解しようが理解されしないが、全て神様はご自分の御心のままになさることのできるお方でした。そしてそんなお方に信頼するのであれば、そんなお方に全てを委ねるのであれば、そんなものの道を神様はご自身がまっすぐにしますって、そうやって約束してくださっていたわけです。だとすると、皆さん、私たちにできる最も最善の応答、私たちにできる最も最高の応答、それはこの神様に心から信頼することだということです。自分の考えや自分の感情や自分の意思というものを頼りにするんじゃありません。ただ素直に自分を神様に明け渡して、どんな道の過程にも、どんな道の最初と最後とその過程にいてくださるその神様により頼みながら歩んでいくことです。そのようにして全てを委ねてより頼む歩みにこそ、皆さん、その神様にこそ私たちは揺るがない平安を、喜びを見出すことができました。それが皆さんより頼むという御言葉を通して神様が教えてくれている知恵だったわけです。どうでしょう。じゃあ最後に、私や皆さんお一人一人、今何により頼んで実際に生きてるでしょう。いつまでも揺らいでしまう自分の何かを、それを頼りにして生きてるでしょうか。それとも決して揺らがないお方、いつも導いてくださるその主に信頼しているでしょうか。心を尽くして主により頼め、自分の悟りに頼るなって、私たちと共にいてくださるこの偉大な主、 この偉大な主に心から信頼するものとして、そして何よりもこの主の栄光を表すものとして、今週も続けて共に歩んでいきましょう。最後一言祈ります。憐れみ深い父なる神様、すべてのことをご存知であられる、知恵に富んだあなたの皆を褒めたたえます。神様、私たち一人一人イエス・キリストにあって救われて、あなたを父として仰ぎ見、あなたのその見てのうちにすべてを委ねて生きていくことができるという、そんな幸いに預かっています。でも同時に、神様、私たちはかつての生き方のように自分自身の思いや自分自身の考えや自分自身の知恵や力により頼んで、それによっていろんなことを判断し、それによって心を支配させて、不安や恐れを、焦りを覚えてしまうようなことも多々あります。どうか神様、そんな私たちの弱さを許してくださるとともに、何よりもその弱さを、私たちがますます砕かれてあなたを信頼するものとして成長していくことができますように、神様、私たちにとって最も必要な知恵として、こうして主を恐れることを、主を信頼することを教え続けてくださっています。ですから、どうかこの主の知恵を自分のこととして信じて、そして実際に生きていくことができますように、どうか神様、私たちの道を続けて御言葉を通して守り導いてくださって、私たちが何よりも考えにおいても感情においても、また意思においても、すべての面においてあなたを喜んで信頼し、あなたに身を委ねて生きていくことこそが最高の喜びだということを学び続けられますように。またこの主をまだ知らない方が私たちの周りにはたくさんいます。この主に信頼するその生き方、何よりもこの主の前に心から悔い改めて、この主のために生きていくこと、それこそが私たちにとって最高の喜びであることを知っている者たちが伝えていくことができますように、私たちはあなたが続けて用いてください。今日の御言葉を心から感謝いたします。どうかこの素晴らしい主にただ栄光があることを期待し感謝して、主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。